引き続き質問順6番4番白井孝夫議員に一般質問を許します。
はい、4番白井です。
白井議員に質問事項1の丸1について、質問を許します。
それでは通告に基づいて4項目について質問させていただきます。最初の若者を定着できる街づくりということは、先ほど質問されました岸野議員のところとかなりダブっておりますので、私の方で思いつくところだけを簡単に質問させていただいて進みたいというふうに思っております。私も議員になって1年半、いろいろな議員より若者の就職先のある町、若者が定着できる町ということで、たくさんの方々からいろいろな質問が出ていました。もうこれについては何年越しかの宿題、事項であるかというふうに思っております。ユーザーに何とか企業誘致をし、若者が定着で、できる街づくりを作りたいということで、町長をはじめ執行部の方も積極に動いているというふうに聞いておりますが、現実は大変難しく厳しいことであるというふうに認識しております。しかし、これ以上人口が減るってことはユーザーの、経済が成り立たないっていうようなことにもつながりかねませんので、なんとか企業誘致を図り、若者の就職先の確保、定着できる街づくりが急務であるというふうに考えております。そこで、町長に、最初にお伺いしたいんですけれども、町長も2期目の任期が残り1年となりました。現在、企業誘致とはどうなっているのか、まずお伺いをしたいと思います。町長の公約には、企業誘致をし、定住人口を増やすというふうにあるかと思いますの、あるかと思いますから、よろしくお願いします。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
まあ、2期目、入りまして、いろいろと個々には、企業誘致ということで、ユーザーの先ほど午前中から話題になっております成田工学の跡地だとか含めて、いろいろなところに顔を出して、また、ユーザーの方に来たいというような声があると、そちらに向かって行ってまいりました。しかしながら、やはり、乗田跡地につきましては現状ですと、まあ、除染をしないと使えないというような状況もありますし、ただ、まあ、場所だけはとにかく湯沢町は関東圏、首都圏から近いというような状況、まあ、交通の便に恵まれているという状況から、まあ、皆さんが見ていることは見ていただけるんだなと思っております。そして、まあ、今一生懸命取り組みをしていることがありますけれど、これはまあもうちょっと動き出してから皆さん方に報告をしたいというふうに思っておりますので、ここでは差し控えさせていただきますが、まあ一生懸命取り組みだけはしているということだけはご報告させていただきます。終わります。 町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、少子高齢化で、町の人口もですね、10年後には 10% 以上減るんではないかというような、推計をするところもあるようでございます。もうこれ以上人口が減るとユーザーの商工業が成り立たないというふうに考えております。まあ、そこで何とか企業誘致等を考えなくちゃいけないというふうに思っておりますけれども、先ほども申しましたけれども、これは大変、難しい問題であり、そう、簡単に解決がつく問題ではないかと、ないというふうには思っております。先ほどの町長の答弁の中では、明るい日差しも少し見えるというように、 答弁だというふうに思っております。2年前に、途中で、頓挫した件もあるかと思いますので、慎重になんとか企業誘致ができるようにですね、進めていっていただきたいと思います。決定的なその方法がないわけですので、いろいろな施策を組み合わせて、いろいろやっていかないと、なかなか若者が定住できる街づくり、あるいは人口を増やすような街づくりはできないんではないかというふうに考えております。そこで一つ提案をさせていただきますけれども、小さなことですけれども、小学校の跡地等を、ユーザー今企業誘致のために優遇策を考えておりますけれども、小学校の跡地についてはもうちょっと大々的な優遇策にしてですね、他の市町村に負けないような策を作る必要があるんじゃないかというふうに思っております。そういうところに企業、あるいは、商店等を呼んでくると。いうことも必要なんじゃないかと思います。また、空いているマンションを使ってですね、コンピューターを使いながら、週に1回か2回、東京の本社に行けばいいような企業誘致等も今後考えていかなくてはいけないんではないかというふうに思います。それからもう一つは、この前の議会でも出ておりましたけれども、通勤通学の定期券、の件ですけれども、これをやはり、強力に推し進めて、ユーザーの街で住めるような形を取っていく必要があるんではないかというふうに考えています。私の親戚の中にも今、東京に通っている者がいますけれども、聞きますと、定期代が月13万8千円だそうです。それで、その会社は理解があって、10万円は会社で、負担してくれると。だけど、3万8千円がやはり自己負担になってしまうと。この前の議会で、質問があった中で、町のいろいろの答弁を聞いておりますと、JR とも交渉するようなお話もありましたけれども、ぜひですね、町も、財政は厳しいかというふうに思いますけれども、そういう中で少しでも援助ができ、そしてまたユーザーに定着できるような、施策を今後考えた方がいいと思いますけれども、その辺について町長のお考えをお聞きしたいと思います。
白井議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
学校の跡地等につきましても、ずっといろいろなところに声掛けをしたり、あるいはまた保育所もありますし、ホームページ等で継続募集をしているところでありますが、三国小学校等については、前に皆様方に報告いたしましたが、その他の本日もその他の学校につきましても一社が今日相談に今来ているところであります。そういうことで、ぜひ、5つ以上、皆さんから使ってもらえれば嬉しいということであります。JR 東の方にお願いをするということでありますけれども、相手があることですから、了解とすぐ言っていただけるかどうかは別にして、今日の日経を見ますと、JR 東本社の富田社長は、地域の活性化を実現する上で、スキーは重要なツールだということで、若者のスキー離れが指摘されているが、その魅力を十分に伝えて、スノーレジャーブームの再燃を目指したいということで、昨日から、6年ぶりにテレビコマーシャルを再開をしていると、多彩な広告宣伝と合わせて魅力ある旅行商品も投入することで必ず需要を掘り起こしたいというようなことで意気込んでいられるということでありますので、ここらに含めてユーザーのホームに向かってユーザーに住んで、そして東京方面あるいはまた新潟方面に通勤していただける人が増えるようにしたいなというふうに思っております。私自身も新潟に新幹線で通勤させていただきましたけれども、 まあ、新潟ですと東京よりちょっと安くて11万ちょっとです。ただまあ車をしたいと止めると2万7千円ぐらいかかりますから、その分上乗せになります。まあ、そんなことで、どっちかというと新潟あるいは東京に、宿を取っているよりかうちから帰った方が楽かなと、こういう状況じゃないかなと思いますので、まあ、その辺もついてもまた相手がありますけれども、 JR 東の皆さんにお願いをしてみたいというふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、大変ですね、いろいろのところで気を使っているように思いますけれども、ぜひですね、一つでも実現できるようにお願いをしたいと思います。先ほどから言っているようにこれは大変、大きな問題であり難しい問題であるというふうに認識をしております。ぜひですね、情報を開示して、教育長じゃないですけれどもオールユーザーで一つ、対策室等を作りながら、取り組んでいっていただきたいというふうに希望いたしまして、次の括弧2に移りたいと思います。
白井議員に丸2の1回目の質問を許します。
ですね、視点を変えてちょっとお伺いをしたいんですけれども、現在ユーザー在住で出会いの機会が少なくてなかなか結婚できないでいる若者、また中高年、中年の方々に町としてもう少し積極的に出会いの機会を作る施策を取ってはどうかという提案でございます。その点についてどのようにお考えか、まずお聞きしたいと思います。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町が関係する出会いの場の提供は平成10年頃から南魚沼郡公民館連合会で始まり、現在は湯沢町と南魚沼市で構成する南魚沼地域計画協議会、南魚沼市と湯沢町の共同事業において実施をしております。平成21年度までは大きな会場において大人数で実施をしておりましたが、平成22年からはクラブ活動的に少人数で一緒に物を作るなど話しやすい形式での触れ合いも実施しております。今年度は南魚沼地域計画協議会が湯沢町商工会青年部に委託をし、男女各15人を募集し、7月7日に大源田近辺をトリッキングし、ピザ作りを共同で行う中で4組のカップルが成立しております。また1月19日には町観光協会主催でキャンドルライブ会場での雪婚を計画をしており、2月には計画協議会が FM 雪国に委託をし出会いのパーティーを計画をしているところであります。他にも南魚沼市を会場に町コンが開催され、湯沢町の人も含め86名が参加をしております。今後とも出会いの場と開催情報を提供する中で多くの皆様が参加できるようにしたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、分けて次質問させていただきたいと思いますけれども、私の周りだけかもしれませんけれども、30代40代50代で、なかなか機会がなくてですね、まだ一人でおられる方が大変最近増えているように感じております。それでこれは将来的にはユーザーの町の福祉の問題だとか介護の問題だとかいろいろなところに、影を落とすんではないかというふうに考えております。ぜひですね、今町長の答弁の中にもたくさんの機会あるようでございますけれども、それはどっちかというと若者が中心だというふうに考えてられますけれども、ぜひですね、その中高年の方についてもチャンスを与えるような 機会をですね、設けてやっていただきたいというふうに、思います。大変プライバシーの問題も絡むことですので、難しいことかと思いますけれども、先ほども申しましたように、これがあまり進むと、ユーザーの今後に影を落とすようなことになるかと思いますので、ぜひそこの中高年の件もしっかりと頭に入れてやっていただきたいというふうに思います。
白井議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
まあどちらかというと若い人より中高年の方が出会いの機会が少ないのかなという感じがしておりますので、まあ、その辺も十分に考慮した中で皆さんにご協力いただきながら機会を作りたいと思います。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目は要望で終わりたいと思います。先ほどから出てますようにいろいろな機会を見つけて若者たちにもしっかりと町としてこういうことをやっているんだということが分かるようにいろいろなことをやっていただきたいというふうに思います。一番のものは終わり、次に二番に移りたいと思います。
はい、白井議員に質問事項2-1の1回目の質問を許します。
はい。それでは湯沢学院の教育目標と統合後の分館活動についてということで教育長にお伺いをしたいと思います。大変な議論を呼んだ入札も無事に終わりまして、10月の25日には非公式も無事に終了しました。26年4月開校に向けてようやく走り出した湯沢学院であります。その湯沢学院の今後の教育目標についてお伺いしたいと思います。私の中では大変激しい議論があったようなことはありまして、一面では終わったような気分にもなっているわけでございますけれども、そうではなくていよいよこれからユーザーの新しい教育がスタートするわけでございます。ハード面は出来上がりました。そこでソフト面のその中身について教育長にお伺いをしたいと思います。最初に湯沢学院の教育目標、そしてまた教育方針についてお伺いをしたいと思います。これは先日の行政報告の中にもありましたけれども、総合実行委員会でかなり練られているっていうふうに聞いておりますけれども、現在分かる範囲で結構ですのでお教えいただきたいと思います。
白井議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長、清水です。湯沢学園の教育目標、教育方針につきましては、現在統合実行委員会講演経営連携部会で検討を進めております。目指す姿は湯沢町統合文教施設検討結果報告書の基本計画で示された湯沢町を誇りに思い、時代を担うたくましく生きる子どもを湯沢学園のスローガンとし、そのもとに湯沢中学校、湯沢小学校、認定こども園の教育目標を置き、その教育目標は関連付けられた一貫性のある目標系列とする予定で検討を進めています。教育方針はこの目標系列の下で、0歳から15歳までの一貫した滑らかに接続する教育を推進するように検討を進めています。詳しくは今年度末の講演経営連携部会の提案で示される予定でございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、今検討中ということですので、それを待ちたいとは思いますけれども、 それが決まってからでは遅いと思いますので、私の考えを述べさせていただき、参考にしていただきたいというふうに思います。私も一貫高校が全国各地でいろいろ行われていますので、それらの知っているところにいろいろ連絡を取って、いろいろ勉強させていただきました。特に湯沢の秋田市の一貫高校の校長先生にはいろいろと、際に入り、みんな聞かせていただきました。またいろいろなところで資料を取り寄せて、いろいろ検討、勉強させていただきましたけれども、最終的には、資料はあるんですけれども、それはあくまでも参考だろうというふうに、私なりの結論を出しました。せっかくユーザーで始まる小中一貫高校ですので、ぜひですね、ユーザーは独特のやり方で、そういう教育方針を作ってやっていただきたいというふうにお願いを申し上げたいと思います。その辺について教育長いかがにお考えかお聞かせください。
白井議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。はい、教育長。
教育長清水です。先般もある要件がありまして文部科学省の方に電話をした折に一つの町全体でそのいわゆる認定こども園から小中を一体型の中でシステム化しているのはおそらく日本で初めてじゃないかというふうな話をいただきました。そんなことでこの地域先ほど言いましたようにまあ姿というものは湯沢町を誇りに思い時代にあうたくましく生きる子どもというふうなことで分科会の中でも方針を3つ挙げて今取り組んでいるわけでありますけれどもまさに湯沢らしいということで今法、省、中それぞれ検討を進めております。25年度中に先ほど言いましたように公園経営連携部会で提示されますのでまたその時に議員の皆様方にもお知らせしたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
はい、私の言いたいのは、やはり湯沢らしい教育っていうことではダメなんじゃないかというふうに思ってます。やはり明確な目標を作って、それに対してどういう施策とか制度を作ってそれを達成するかということで、進めた方が私はいいんではないかというふうに思います。ユーザーの行政を見てますと往々にして言えるんですけれども、あの町でやってるからこういう予算つけなくちゃいけないとかこうしなくちゃいけないとか、そういうことが往々にしてあるんではないかというふうに思ってます。そういう中でユーザーの教育の中で非常にですね、稀に来た機会チャンスですのでしっかりとですね、明確な目標を持って、それに対してどういう形で、それを達成するためにやるんだと。例えば、明確にですね、学力日本一を目指すとか、学力県内一を目指すとか、それから体力で全国一を目指すとか、県内一を目指すっていうような明確な目標を持って、やった方が私はいいんではないかというふうに考えております。まあ検討中ってことですので、ぜひその辺のことも、参考にして、やっていただきたいと思います。ある、聞いてる中で、ある、埼玉県の高校の校長先生を辞めた方は、それを明確に出した方が今後いいんではないかというような強いアドバイスもいただきました。最後に教育長に一言お願いいたします。
白井議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。湯沢町は合併しないという選択をし、そして議員の皆さん方からもご協力いただいて、認定こども園から小中をあそこに一体型で作ると、この制度そのものが、全国にない一つのシステムだかと思います。私も議会でたびたび申し上げているんですけれども、人事異動困難地域からこういった制度改革で、いわゆる湯沢町に行ってみたい先生を増やす、そのことがまずは一つの大きな活性化になるかと思っております。従いまして教育ですので、地徳体のこのバランスはもちろんでありますけれども、スキーの町湯沢でありますので、スポーツはスキーがやはり全国に誇れるようにとかですね、そういったことを中心に、やはりまずもってはこういった一つの大きなきっかけを得ましたので、そこを基本にして教員が湯沢に行ってみたいというふうな姿を示していくことが、この町の教育の発展につながるものと思い、取り組んでまいりたいと思っております。以上です。
白井議員に丸2の1回目の質問を許します。
それではですね、次に文官の活動の件でちょっとお伺いをしたいと思いますけれども、統合後にですね、各小学校を今中心にして行われている地区間活動、特にですね、地区運動会とか文化地区運動会等について、どのように今後するつもりなのかお伺いしたいと思います。まだ明確な提示はされていないのではないかというふうに考えております。
白井議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。地区間活動はその地区の自主的活動を行い、公民館の目的達成に努めることとしており、地域から選出した地区官庁と地区に所在する小学校の教頭先生等を中心に様々な事業を展開しております。なお事業につきましては、各地区で運動会、文化祭、スキー大会等を行っておりますが、小学校と合同で実施している地区もあります。平成26年小学校の統合により、地区間において問題になることが3点あります。一つとして、地区間の中心である教頭先生が不在になること、二つ目が小学校と合同開催の事業を含めて現在の事業の継続について、三つ目が拠点となっていた小学校の校舎、グラウンドの使用についてですが、現在次の通り検討をしているところです。まず1点目の教頭先生が行っている職務、初期については、地域から選出することを原則とし、地域からの選出ができないのであれば職員を充てることを考えております。2点目の現在の事業の継続については、その地区で現在行っている事業のうち何を継続して実施するのか、実施できるのかを各地区で見極めてもらっております。町としては学校統合により地区が衰退したということがないよう、現事業の継続について協力していきたいと思っております。3点目の地区間の拠点ですが、小学校校舎の代わりに三国地区は公民館朝貝分館、三俣地区は三俣地区館、神立地区は湯沢学園校舎、土樽地区は湯沢町農山村開発総合センター、湯沢地区は湯沢町公民館で代替できると考えております。なおグラウンドや体育館は並行後の施設利活用の状況を見ながら確保してまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員2回目の質問を許します。
はい、 この2回目で終わりたいと思いますけれども、神田地区については、今の状況ですと校舎も体育館もなくなるだというふうに思っております。そういうこともありまして非常に文官庁も心配をしておりました。そのことを含めてまたしっかりと地元に説明をしていただきたいと思います。またもう来年の10月11月には各学校の閉校式等も行われ、もうカウントダウンするような状況ですので早めに各地区間に説明をしてですね、それで今後事業がスムーズに進められるようにお願いをして終わりたいと思います。
はい。それでは白井議員に丸三の1回目の質問を許します。
はい。ですね、3番目先ほど教育長の方の答弁の中にもありましたけれども、教員の負担をもう少し減らすことが必要なのではないかということで、設定させていただきました。私も雪が降る前は週に3回4回くらい夜散歩をさせていただいています。毎日ですね、神田小学校の前を通るわけですけれども、時間が7時半とか8時半、遅い時は9時頃になるんですけれども、いつも小学校の教務室の電気は高校とついています。それで、周りの方に聞きますと、遅い時には11時くらいまでついてるんじゃないかっていうようなお話でした。いくら教員が好きでですね、なったとしても、こんなに働いてですね、本当に、こんな忙しい、教員ではですね、万が一、いじめだとか不登校の問題が起きた時に、しっかりと教員が生徒に、立ち向かうことができるのかっていう心配を持っております。それで、もう少し何とかならないものかということで、質問をさせていただいています。
白井議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、教育長。
教育長清水です。各校の閉校に際しては通常の学校業務のほかに行う活動であることから各校の職員に対し通常の業務以上の負担が発生することは当初から予定しておりました。そこで今年度統合実行委員会を組織する段階からこれまで町研と称した教職員の研修組織をそのまま使用しこれまでの業務を必要最小限まで削り、その代わりに統合実行委員会の業務を分担してもらうように大幅な再編を実施いたしました。現在、統合準備計画に沿って準備作業を進めているところです。教職員にとってほとんどが初めての業務であるため、ある程度の負担感も発生していることは承知しておりますが、それも減らせるように昨年度校長会で半年かけて業務の精選と円滑な推進ができるように統合準備計画を作成してまいりました。今後もできるだけ教職員の負担軽減を図れるように十分配慮して進めてまいりますが無駄な業務は一つもありませんので運営のスリム化等についてさらに校長と協議して万全を期してまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、今のあれですけれども、ある先生に聞いたら生徒が帰った後の帰った後に教員のその情報交換が生徒がいなくなった後やるのに非常にいいんだっていうような先生もおられました。 しかしあまりにも仕事量が多くなるということはあまり好ましいことではないと思いますので、その辺ご指導よろしくお願いしたいと思います。それで、次にお伺いしたいのが、ユーザーに赴任してくる教員がですね、どうも若い先生、そしてまた、かなり年のいった、ちょっと言葉悪いかもしれませんけれども、高齢の教員が多いように思います。まあ、最近ですね、教員の中の研修会等が進んで、非常に意思疎通がうまくいって、学力も向上しているというふうに聞いていますけれども、やはりこういう機会ですので、ユーザーに来てですね、教員をしたいっていう方が、新潟県内たくさん出るような形を取らないと、なかなか、学力だとかそういう生徒指導がうまくいかないんではないかと。いうふうに思います。ぜひですね、あまり規制概念にとらわれないで、いろいろな方策を考えて、ユーザーは独特のものでも構いませんので、考えてやって いっていただきたいというふうに思います。まあ、教育長は非常に県に強いわけですので、ぜひそういう規制を乗り越えて、ユーザー独特のものを今後作るような形でお願いをしたいと思います。
白井議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長。
教育長、清水です。白井議員が今申されましたように、先ほどから私もこの地域が、まあ、ユーザーだけではありませんけれども、人事異動困難地域ということで、なかなか地元の先生が極めて少ない町であるという話も議会で話をいたしました。ましては小学校は教科担任制で、今小学校1年生もみんな5時間ありますので、小学校1年も週5時間、だいたい担任は25時間から26時間ぐらいの持ち時間がまずあります。学校週6日制から5日制になって、その中でまた授業数が増えてやっているわけでありますので、授業があり、そして教材研究があり、研修があり、会議があり、中学に行きますと今度それに部活動がありというふうなことで、現実的には大変多忙になっているわけでありますが、現実的に高校はアラームがセットされておりますので、朝7時から夜7時までという中で動いているわけであります。そんなことで、先般校長の皆さん方にも、なるべく7時から夜の7時の中でなんとか終わるように努力をしていきましょうという話をいたしました。次回の校長会でもまた話をする中で、平成26年の湯沢学園になった暁にはさらにそういったものを精選しながら負担軽減を図ってまいりたいと思っております。以上です。
白井議員に3回目の質問を許します。
はい。私もいろいろ情報を集めている中でですね、たまたまユーザー出身の方で埼玉の高校の校長先生をされて、今退職をされてですね、日本学校保健会の事務局長をされている方にたまたま偶然お会いしました。それでその方は薬物の主導で非常に全国を飛び回ってるんだそうですけれども、新潟県内でも3カ所で、講演をされたそうです。並木さんという方なんですけれども、まあ、その方にいろいろ、この間、一週間くらい前ですかね、お聞きしました。それで、まあ、ユーザーもこういうことで非常に学校改革でやってるんだっていうお話をしたところですね、ぜひ、こういうことに注意をしてやってくれっていうことで、提言をいただきました。私も、非常に参考になるなというふうに思いましたので、そのお話をちょっとさせていただいて、今後のユーザーの教育に活かせればというふうに思っています。まずですね、 いい生徒を作るためにはどうしたらいいかっていう話なんですけれども、とにかく町全体で生徒を見守って支えるんだと、これがもう絶対条件だということを言っておられました。それで、並木さんは公園に行くと必ず、生徒の隣にいる PTA の方とか学校の先生たちとか父兄の方を見てですね、お前らをそのよくしたいからこんな忙しい時に、みんな来て、みんなを見守ってるんだっていうところから公園に入るんだそうです。とにかく町全体で生徒に期待していることを認識させることが、良い生徒を育てる秘訣だというようなお話をいただきました。まあ、もう教育長の方にはいろいろ情報も入ってるかと思いますけれども、ぜひ参考にしていただいて、今後のユーザーの教育に役立てていただきたいと思います。これで終わりまして、3番の方に移りたいと思います。
はい、白井議員に3の1回目の質問を許します。
はい。サルクマ対策なんですけれども、あまりですね、今回、質問した方がいいのかどうか迷ったんですけれども、非常にですね、今年予想された通り、サルクマが非常に出ました。まあ、うちの部落の方だけ出たのか、全体出てたのか、よくわかりませんけれども、ようやくですね、サルクマの出没のピークもようやく終わりに近づいてきました。と言いながら、おとといの日は、神田小学校の下の17号線を30匹くらいの猿が、子連れでしっかりと横断しておりました。まだまだ終わってはいないんではないかというふうに思いますけれども、今年はやはり山の実がですね、不作だから出るんではないかというように、当初予想されたんですけれども、全くその通りに異常なくらい失望をし、今まで経験したことのないようないろいろな被害を受けてきました。あまりにひどい状況なので、来年の対策等も含めてここで質問をさせていただきます。最初に、発信機、夏の間で5台確かつけたというふうに聞いておりますけれども、地図もほぼ終わったと思いますけれども、最終的に、どれくらいつけられたのか、お伺いをしたいと思います。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
猿の捕獲につきましては、6月27日を皮切りに、合計39頭を捕殺しました。発信機につきましては、平沢、滝の股、七田切、堀切で捕獲した4頭に装着いたしましたが、目標にしていた5頭には達しませんでしたが、行動範囲の把握など一定の成果はあったと考えております。また、今冬期においても生態調査は随時行っていく予定であります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい。ぜひですね、全体の群れの状態を調べていただいて、本格的な、今までは本格的じゃないとは言いませんけれども、今度は本気で、仕掛からないとなかなか対策が取れないんではないかっていうような時期に来ているかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。発信機をつけて、群れを追うということは、先進県の長野県の中ではかなり進んでいるというふうに聞いております。群れがですね、部落に近づくと、その村民に知らせて花火とか犬で追い払うような、こともやっているようですけれども、ユーザーとして今後そういうことをやるつもりがあるかどうかお伺いをしたいと思います。
白井議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を問います。町長。
まあ、この雪降り前ですけども、うちの柿の木なんかにも30匹ぐらいたかっておりました。で、見ているとこれぐらい乗られたばっかりみたいなのを背中に背負った猿もいましたから、また来年になるとそういうのが活躍するのかなと思っております。まあ、そういう中で、この今回のこの、発信機、まあ、4頭でしたけども装着したのを、まあ、使ってその群れの居場所等についても十分に考えてもらって、対応していきたいとこういうふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
あ、3回目結構です。2番に移りたいと思います。
白井議員に、丸2の1回目の質問を許します。
ですね、今までには考えられないような被害、ユーザーの町では、農作物を出している方が、出荷している方がいないので、なかなか被害金額を出すっていうのは非常に難しいんだというふうに思ってます。ほとんどの方が、自分の家で食べるとか親戚の家に持っていくとか、友達のところへ持っていくっていうようなことで作っていますので、なかなか被害総額っていうのが出ないんだというふうに思っておりますけれども、今年はですね、今まではあまり被害に遭わなかったサツマイモとかジャガイモまでみんな引き抜いて、被害に遭うというような状況になってきました。こうなりますと、やはり本格的っていうか、対策協議会との打ち合わせが必要だというふうに思っておりますけれども、予算面においても組織面においてもですね、しっかりと検討して今後の対策を作っていかなくてはいけないのではないかというふうに思っておりますけれども、ご見解をお聞きします。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
来年度の対策につきましては、猿の個体数の把握とテレメトリーによる生態調査を実施するほか、町内のパトロールと追い払い用の花火などの配布を継続して実施したいと考えておりますが、闇雲に猿のパトロールを行ったり、猿の出没状況や被害を受けた後に追い払いをしたりしても農作物の被害防止の効果は少ないと考えております。熊につきましては、役場で警察に寄せられた目撃情報や出没痕跡情報は36件となっております。その中でも民家の近くや人身被害につながる恐れのある情報に関しては、南魚沼地域振興局の環境センターと南魚沼警察に情報提供いたしました。残念ながら11月23日に岩原スキー場奥添寺奥側の奥添寺奥側の沢の中でキノコ取りをしていた地元の男性が子連れ熊に遭遇し足を噛まれるという事故が発生いたしましたが、怪我は比較的軽傷であったことが不幸中の幸いでありました。昨年、新潟県が南沼市の船ヶ沢新田地区で行った農作物被害防止対策モデル事業の結果では、林と平地との境の杉林の強度の伐採、栗、くるみ、柿などの果樹の伐採、畑などの農作物の放置禁止対策を行ったところ、猿、熊の出没が非常に少なくなり、農作物被害もほとんどなくなったとの報告があります。当庁でも出没や被害の後に追い払うのではなく、出没しづらい地域づくりを目指したいと考えております。町は費用も人員も限られているため、町だけの取り組みでは有害鳥獣からの農作物被害を減らすことは至難の業であります。とはいえ、このような対策の実施には林の所有者や耕作放棄地の所有者と地域町内会と行政等が一体となって取り組まなければなりませんので、本年度の2月頃に農作物被害防止対策の学習会を開催する予定であります。今回は船ヶ沢新田の取り組みについてアドバイザーを招いて勉強会をしたいと思っております。来年度もこのような学習会や研修会を開催し、農作物被害防止の取り組みを サポートをして豊かで元気な農山村集落づくりの推進に努めてまいります。終わります。
白井議員に2回目の質問を許します。
ぜひですね、やはり地元の人たちの協力も得ながら、里山づくりとかいろいろ草刈りとかいろいろそういうところの対策を取ってやっていただきたいと思います。最後にお聞きしたいんですけれども、11月の15日以降の猿の駆除はできないことになっているかと思いますけれども、先ほど申しましたようにまだまだ猿がたくさんいます。これは何とかならないのかお聞きしたいんですけれども。
白井議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
この件につきましては参観の課長の方から答弁させていただきます。
委員長。はい、岸野産業観光課長。
はい、町長の答弁に対し補足をいたします。11月11日あ15日以降の捕殺はですね、禁止されておりまして、猿の捕殺はできないことになっております。法律改正等が必要になってくるかと思いますので、またよく私どもも勉強させていただきますが、現在のところ禁止ということになっておりますので、猿の駆除はできません。以上でございます。
ぜひですね、すみません、ぜひ対策考えていただきたいと思います。以上で次に移りたいと思います。
あと10分です、
はい、
白井議員に、4の1回目の質問を許します。
はい、この4番、最後の4項目目については一言で終わると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。6月の議会で秋葉さんの草刈りについて質問させていただきました。その時町の答えは、秋葉さんの登山道整備管理は熊本の方々にお願いしているというようなお答えでした。しかし実際は熊本の有志民宿組合の一部の方々にお願いをしてたっていうような間違いだったんではないかというふうに、思います。この質問の後ですね、熊本の方々の何人かから、熊本は受けていねえぞっていうような電話をいただきました。一言で結構ですので、お答えをいただきたいと思います。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
委員長。
町
長。本年6月の定例議会において白井議員の案内看板や草刈りをして気楽なトレッキングコースとして売り出してはどうかというご質問に対し、秋葉山の登山道整備や管理は下熊野地区の皆さんが行うというふうに申し上げたことから申し出があったというふうに答弁いたしましたけれども、白井議員の言われる通り熊野地区の有志民宿組合の皆さんが行うという申し出があったことからにお詫びして訂正をさせていただきます。大変申し訳ありませんでした。
町長の答弁が終わりました。白井議員2回目の質問を許します。
いや、これで結構です。終わります。
以上をもちまして4番白井議員の一般質問を終わります。ただいまの時間3時4分です。3時20分まで休憩いたします。